皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月21日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は過渡期の過ごし方というお話です。過渡期というのはですね、まあその言葉ありますけども、物事がこう一つの秩序と一つの秩序があって、その秩序の間の変わり時のことをよく過渡期というんですね。まあ必ずしも秩序からすると言えないこともあって、秩序から完璧な混沌に向かっちゃうことも、あるいは完璧な混沌から秩序に向かうことも過渡期と言わないことはないですよね。ただそれはですね、なんて言いますか、もう、例えば秩序から、混沌に向かう時っていうのはですね、それは混沌というのは多くの人にとってみると、無我夢中で泳いでる時なんで、混沌の時っていうのは、その次の秩序は何なのかを考えて生きていかないと、なかなかその、確たる、しっかりした生き方ができないんですよ。混沌って最高の乱世でしょう。そうすると、これが新しい、まあ、言ってみれば、生き様だと思って、乱世に完全にですね、この焦点を合わせるとですね、無法無秩序、何でもありということになっちゃって、極めて刹那的な生き方が正しいということになっちゃって、で、この混沌が終わった瞬間に自分の居場所が全くなくなるということですね。今、例えばほら、それこそ80年代のアフガン戦争以来ね、傭兵っていうものが改めて戦後世界を追い始めたでしょ。で、80年代のアフガン戦争から今度は90年代はバルカン戦争ですね。それから今度は中東の戦争とアフガニスタン含めてね、たくさんの傭兵がいて、ここに世界中から傭兵になる人が集まってきた。すなわち、無法地帯で人殺しをするっていうことが生きがいだという、職業人の生きがいだという人たちがたくさん出てきたわけですね。まさに世界秩序が混沌化する中で生まれた商売で、で、それが今回、まさにアフガニスタンで、アフガニスタンに続いて、ウクライナで最後になろうとしたわけですね。大阪の陣ですね。大阪夏の陣、冬の陣、夏の陣で平和が来て、もう二度と、そういう傭兵がですね、働く場所がなくなっちゃったと。しかも世界中でなくなっちゃったというのが今回起きていることでありますから、だから、乱世に焦点を合わせて生きるとですね、まあ大体悲惨なことになりますね。人間性も失われるし、まともな人間として生きていくこともできなくなるし、で、歴史も刻めなくなるしですね、まあ大体だから、その人が死んでもですね、まあそんなもんだろうなとみんな思うぐらいのもんで、あと何も、まあいいこともないという形にこれはなってしまいますね。悲しいことって悲しいことです。ですからやっぱりこの、過渡期といった場合にはですね、たとえ今が混沌であっても、その次の秩序がどういうことになるかっていうことを先を見越して、次の秩序に合わせて今の自分を動かしていくっていうことが過渡期の最大のポイントですね。で、過渡期と思ってたのは急速に組織化し始める時ってのはやっぱりあるんですよ。かつてインターネットがそうでしたね。インターネットっていうのも最初はなんか非常に珍しいものとして皆さん見ていて、で、これが世の中変えるだろうってことは学者の人たちもいろいろ言ってたわけでありますが、しかし最初はインターネットで物を買うとかね、そんな世界中の情報を見ながら生活する仕事するなんてことはほとんど誰もやってなかった。しかしだんだんそういうのを使う人が出てきて、今やもうインターネットなしじゃ済まなくなってきた。最近はなんか日本の駅の時刻表もやめるんだそうですね。時刻たびたび変わりますし。で、もう時刻表を見ないで乗る人も多いしね。それからそもそも列車予約するときも、列車乗るときも、スマホで時刻見て乗る人が多いですから、あれ金かかってしょうがないんで時刻表をやめるってわけですね。だからネット時代の新しい秩序が厳然と出てきたっていうことですよね。まあ、したがってその、まあ混沌から秩序に行くときも、いつこれが、まあ新しい秩序になって、どのような形で実現するかっていうことは、いつも考えていないと、新しいもの始まったと。で、それよくわかんないからほっとくとですね、最後になんか新しい秩序ができて、 すっかりなんかこう時代遅れになっちゃったということもまああるわけでありますね。今こう見てるとですね、まあ特にその清和会時代って言いますか、平成のね、グローバリゼーションとか、デフレの時代に焦点あっちゃった人たちが、やっぱりもう生き様がどうしていいかわかんなくなっちゃって、結構もうひっくり返っちゃってますよね。デフレなんかもうとっくに昔に終わってるわけだし、トランプ出てきても清和会のね、政治なんかも当然それで終わるわけでね、見てりゃわかるのにですね、ドルだって終わりになるのに見てりゃわかるのにですね、やっぱそれに対してあまりにも鈍感であとですね、まあ今まさに、それこそ言葉も出ないというような感じになってくるわけです。今ネット見ていてもいわゆるプロの工作員っていなくなったんじゃないのかね。だんだん少なくなってったんですけどね。安倍内閣が始まった頃は、日本でも安倍系の工作員多かったし、ですか、バイデンが偽選挙で勝ったあたりからもそうだよね。あれ、国際的にそういう工作員多かったんだけど、今随分減ったように思いますね。まあ、素人と工作員って明らかにこう見てても違いますからね。まあ、素人の人はいくらでもいますよね。だって自分の思いいろいろありますから、トランプ嫌いだってたくさんそれはいますしですね。別にそれ悪いことじゃないんでね。で、今のドル廃止することに対したってですね、それは嫌だって言いましょうから、まあ別にそれで嫌っていうのは全然問題なくて、で、全く構わないんですけども、興味深いのはこうプロが減ってきたってことですね。ウクライナ戦争もそうですね。あれとにかくですね、プロが騒ぎ立ててですね、もうとにかく戦争世論を形成しようと相当頑張ってましたね。あるいは日本だったら中国との戦争ですよね。台湾や尖閣をめぐる中国との戦争を本気でやろうっていう連中が、まあ、かなり世論工作してたように見えるんですけども、あれいなくなっちゃったね。私の周りから消えただけじゃないんじゃないかと思うんですよね。なんとなくこう見ていても、いわゆる工作員風のものっていうのが、だいぶ少なくなったように思うんだな。気のせいじゃないんじゃないかと思うんだけど、気のせいなのかな。いや、でも、随分減ったように思いますよね。北朝鮮のこともそうですよね。まあ、北朝鮮と日本の関係ってこれからまた大変だと思うんですけども、いろんな意味でね。しかし、この、まあ、大変だからこそいろんな工作員が、まあ、いるわけね。北朝鮮に対しては。ラッシャーのことを含めてですね。でも、随分なんか静かになった感じがしますね。メディア、主要メディアも、ネットメディアの方も、だいぶ静かになったって感じがしましてね。だからやっぱり、こう、工作員が消えていくっていうことはさっきの傭兵が消えるのと全く同じになりますから、もうすでに時代は終わってるんだよね。だから、もう今、例えばイスラエルの悪口いくら言ったってさ、誰からも何も文句言われませんよね。よく言ってくれたみたいなもんでしょう。ワクチンでですね、シディングでひどい目にあったと。あれは毒物だと言ったって、ネットに書いたって誰からも何も文句言われませんしね。だから、あ、まだ少し、あれ YouTube は少しやってんのかな。まああれは最後になんか撮っとくんでしょう。最後のとどめでね、Google YouTube あたりはとどめでやるようになんか撮ったんだと思うんですよ、あれね。トランプ一切評価しないもんね、あれね。まあだから時間の問題で映画見てるだけの世界なんだろうけども。まあでもやっぱり基本的にはもう世の中でそういう変なことだという、ね、そんな連中もいなくなってきて、まあ悪いものは悪いと、毒は毒だと、普通にこう言えるようになりましたね。だからこう今までの、まあディープステートの世界って言いますか、グローバリゼーションの世界、戦争屋の世界にいた人から見れば、完全にもうそれ終わっていて、残骸だけって言いますか、幻影だな。昔見た景色だけが残っていて、今実際は混沌化してるという、こういうことですよね。まあ理屈っぽく言うとですね、向かい風か追い風かって話を考えると、時流に乗ってるってのは追い風のこと言うんですね。別に時流に乗らなくてもいいんですけども、まあ時流に逆らって言ってもいいんですね。逆らってる場合は向かい風が来ますよね。要するに追い風ないし向かい風が安定的に来てるっていう時がですね、それがやっぱり一つの時代のが動いてる証拠ですね。いつもなんかですね、反体制側にいるとか、いつも体制側にいるとか、どちらでもいいんですね。それやっぱりその時代の人として生きてるって、そういう意味ですね。ところが、これ風向き変わることあるわけね。例えば、反体制の人たちがですね、急に表に出てくることありますね。そうすると体制側にならなきゃならないことがあるわけね。この時は大変ですよね。 反体制、まあ野党みたいな立場ですから、何でも反対って言ってればよかったんですが、今度は自分で選択して、自分で行動して、自分で結果を取らなきゃならば、取らなきゃいけないでしょう。それって普段からよく練習してないと、なかなか急にやれたってできないんですね。なんとなくこう暮らしてて、反対だ反対だ反対だって怒りぶつけてるだけで、じゃあなんか自分でやってみれた時にですね、できないと実に格好悪いですよね。やっぱですから、反体制もいいんですけども、まあなんか最後やるときには、具体的に行動できないといけないんで、その準備を普段からしておくといいと思いますね。今もう昔みたいに金となんか権力がなければ組織作れないなんて、そういう時代では全くありませんから、思いと溜まり場で作っていくわけでね、思いと溜まり場と共感の場で作っていくわけですから、まあネットを中心にやれば十分できますし、今そういう人たちすごく多いじゃないですか。だから別にですね、そんな政治学だとかですね、社会学だとか、ややこしい勉強したりね、なんかそういう政治の手伝いとかしてなかった人だって十分政治的な行動はできるんですよ。実にありがたい時代でありますね。だからやっぱりなんかこう、自分は反体制側で文句だけ言うというのはなかなかもう通用しないんですよ。自分もなんかやってみないとね。もちろんいくら文句言ってもいいんですけども、なんかやってみないとね。が体制側という立場ですね。これ一番情けない。ね、今の状況だね。まあマネーの世界も、軍事の世界も、まあ、これで全部一落戦場っていうの一落戦場で、まあ全部ね、終わっちゃう方向に今どんどん動いてきてますよね。彼らにしてみると、今度は要するに、自力でなんか生きていくっていう道がないんだね。結局、この、特に、まあ、広く言えば明治朝ですよね。明治朝政府っていうのは、英米の実質的な植民地、英米の軍人の言いなりになって国の体制が決まってましたから、英米の軍人のお気に召すように振る舞っていれば自分の仕事が得られて、結果的に自分たちの地域も潤ったと、こういう力学になってたわけですよね。しかしもうその後ろで、ああじゃない、こうじゃない、いう軍人、英米の軍人がもういないわけですよ。形しか残ってないでしょ。中身なくなっちゃったでしょ。形あっても中身はもうなくなっちゃったでしょ。で、逆にまあ言いなりになってる岸田なんか見たらもうどんどん支持率下がっちゃいますよね。傑作ですよね。もう自分はアメリカの言いなりになってるってやったらどんどん支持率が下がっちゃうわけね。こんなこと今までないんじゃないの？言いなりになればなるほど支持率上がってた時代がですね、言いなりにやってたらますます支持率が下がっちゃって、どうしたことがなっちゃって、出口がなくなっちゃって、じゃあ上川で行こうか、小池で行こうかとかですね、もう、もろとんでもないの出してくるしかないと、ほとんど漫画になっちゃって、でも次出してくるのはいいけども、どうやってこう舞台から降りればいいのかと。首相二人置けませんから、その、どっかで岸田降りなきゃなんだよね。でも降りる舞台がわからない。これなんか本当にバイデンと同じでしょ。なんかバイデンと同じさ、映画やらされてるんだと思うんですよ。でもなんか本当にですね、これ自分たちが、滅びのカサンドラクロスをやらされてるとわからないでついてきた人たちが、言いなりになった人たちが、どうもいるらしいんですよ。決して少なくない人数。なんか本当最後まで能天気ですよね。まさか自分たちを、彼らがね、そのカサンドラクロスするはずがないと。彼らの言いなりにやってれば自分たちが成功すると思ってやった人たちが、いるらしいんだよね。だって安倍派潰すだけじゃないでしょ、はっきり言って。金元潰さないと、最大の敵は安倍派じゃないですよ。金元ですよ、日本の。マネー握ってる麻生とか、日本の役人たち。で、その金支えてる連中だよね。ここがなんか世界の最大の脅威になってんだから、そこ潰しにかかるわけで、で、英米の軍人たちが動かしたから、こいつら軍人だから下手さすぐ戦争やるわけよ。これが東アジアのその不安定化の一番の根源にあるわけで、アメリカも引くし、この戦争や勢力全部解体しなきゃいけないわけね。金を含めて。だから別にそれ安倍派だけのことじゃないじゃないですか。全部じゃないですか、それ。だから全部その、言ってみれば映画の中でカサンドラクロスの役を与えられてやってんだけど、どうもそれがわかんない人たちが結構いるみたいなんだよね。ちょっとにわかに信じられないんですけども。だって例えば、カダフィだってですね、アメリカに殺されたし、フセインだって、イラクのね、アメリカに殺されたでしょう。だからゼレンスキーだって、まあ、基本的には、まあ、見殺していますかね。そんな感じですもんね。あと、アフガン政府がそうでしょ。カルザイって言いましたか、大統領ね。あれも見放されましたよね。だから、アメリカの親しい友人って、 結構最後は裏切られて殺されるんだよね。自分たちのことだと思わないのかな、自民党も日本政府も。それがなんか非常に不思議なんですけども、まあ生命力ない人たちなのかもしれませんけどね、そういう意味で言うとね。まあでもいずれにしろですね、そういうことでありますと、もうなんか過渡期も何もこれで終わりって感じだよね。で、要するにもう少し言うならば、財政をですね豊かにして、国債を大量に発行して財政で金をたくさん作って、これをばらまくことが政治だと思ってる人たちが結構政治家でも役人でも多いでしょ。ばらまく金がなくなってきてるわけですね。そうしたらそもそもね、米屋で売る米がないのに米屋と言ってもしょうがないみたいな話になっちゃって、売る米がなかったら米屋廃業するしかないみたいな話になっちゃいますよね。どうもそんな感覚すら今あるような感じがしますね。米は、僕の蔵にもっと米入ってんから出してこいよとか言うし、まあ、隠し米はあるんでしょうけども、でもなんていうか、それ以上に金まいたって、なんか今更経済持ち上がらなくて、で、だから、まあ貧しい人に金を渡して全然いいと思うんですけども、それもやらないと。まあ、出しても出さなくても結局ですね、貯金に貯まるだけだから、だったら出しておいてね、人々の生活安定させれば絶対いいと思うんだけど、それもケチくさくやらないと。で、何をやってんだって、何をやってないと。じっとですね、なんか米蔵の鍵を持ったまま、蔵を開けないまま黙ってこう、見守ってると。そんな、みんな貯金に回る金なら国民に渡してですね、国民の財産にしてですね、で、どうせ大した買い物しないでしょうから、みんなね。で、いいんじゃないかと思うんだけどね。やろうとしないんだね。まあ、アホですよね。まあ、だから要するに、その時代が終わった時の、その次にどうやって生きていくかっていうイメージが、全く持てないんだと思いますね。過渡期に入ったっていうことを認めるのも、おそらく嫌なんでしょうね。でも、そうは言ったってですね、昭和20年だってですね、結局終戦になりましてね、過渡期に入って、で、新憲法成立して、日米安保ができて、まあ、戦後日本が始まりましたよね。だから、好き嫌いに関わりなく、過渡期の次に新しい秩序は出てくるわけですよ。もうこれはね、プーチンがよく言うようにですね、相互尊重、相互利益、相互の内政不干渉という完全横型ですね。だから、世界中の国が全て中立国になるわけですよ。同盟国ではなくて、世界中が全て中立国という形になって、自立しながら横につながるという全く新しい形態になるわけでありますね。もうだから、英米の軍人が世界を支配する時代も終わってるし、から英米のマネーね、ポンドだとかドルが世界を支配する時代も、これも終わりということだから、海賊の時代が完全終了すると、そういうことですね。と、各国、各地域が頑張らないと。で、国という場合もですね、最近はこうやっぱり厄介なことが多いですね。無理やり国境線引いた時代がたくさん続きましたから、国自体が矛盾を抱えていると。この地域だと。インターナショナルという言葉があれば、インターリージョナルという言葉があるわけで、やっぱりこれからインターリージョナルな時代だよね。国は一つにまとまらない。中国なんかもそうでしょう。国は一つに、もうあれなかなかまとまらないと思いますよ。中国共産党にいろんなの問題を最後吹き出してくれば、当然無理で。あれ分けるんでしょ？中華連邦共和国ですか？あれ分けるんですよね。だからそんな感じで地域が主役になるわけですね。だからその日本でインターリージョナルって言ったらですね、例えば昔から北海道とね、ロシアは付き合いが深いし、それから日本海側と、それから朝鮮半島も関係深いし、それから沖縄と台湾は戦前からずっと交流してますしね。インターリージョナルってことで言ったら、結構日本だってあちこちチャンスはあるんです。だからまあ本当にこの先はインターリージョナルっていうことになるとですね、まあ地球は極めて多様だっていうことはわかりますよね。グローバリゼーションっていうと世界中一色で染まっちゃって、地球って全く無味乾燥に見えるけども、それがインターナショナルってことになると、まあ国旗の数だけ、国の数だけ国旗があるって話でね、随分なんか彩り豊かでいろんな国あるなと思う。でもインターリージョナルってことになると、もっともっとその個別の単位が広がるわけですよね。そしたらもっともっと地球って多様だってことが分かるようになると思いますね。だからその今我々はデジタル化も進んでね、非常にまあ単調で無味乾燥な地球というイメージの中で暮らしてるわけね。もうなんか価値あるものはほとんど食い尽くしちゃったと。 もう次何もないみたいなイメージがどっか漂うんだけども、インターリージョナルってことになると各地域いろんな面白いものあるわけですね。日本だってそうですね。山一つ越えれば食べるものが違うと、方言も違うというのは当たり前でありますから、そういう時代が来てるわけですね。だからこれからインターリージョナルにやっていけば、世界はますますですね、多様性が豊かになってね、またみんな豊かに暮らしていけるようになると思うんですね。まあそんな感じでですね、この過渡期どのように過ごすか、次の秩序を見据えてですね、まあ行動することが一番賢明かなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、過渡期の過ごし方ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。